体。今朝私たちに与えられました聖書を朗読いたします。イザヤ書の11章1節から20節までです。イザヤ書1章1節から20節まで。旧約聖書の1061ページです。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た幻。これはユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの治世のことである。天よ聞け、地よ耳を傾けよ、主が語られる。私は子らを育てて大きくした。しかし彼らは私に背いた。牛は飼い主を知り、ロバは主人の飼い場桶を知っている。しかしイスラエルは知らず、私の民は見分けない。災いだ、罪を犯す国、咎の重い民、悪を行う者の子孫、堕落した子らは。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けた。何故お前たちは背きを重ね、なおも打たれようとするのか。頭は病み、心臓は衰えているのに。頭から足の裏まで満足なところはない。打ち傷、鞭の跡、生傷は拭われず、包まれず、油で和らげてもらえない。お前たちの地は荒廃し、町々は焼き払われ、田畑の実りはお前たちの目の前で、異国の民が食い尽くし、異国の民に覆されて荒廃している。そして娘シオンが残った。包囲された町として、ブドウ畑の仮小屋のように、キュウリ畑の見張り小屋のように、もし万軍の主が私たちのためにわずかでも生存者を残されなかったなら、私たちはソドムのようになり、ゴモラに似たものとなっていたであろう。ソドムの支配者らよ、主の言葉を聞け。ゴモラの民よ、私たちの神の教えに耳を傾けよ。お前たちの捧げる多くの生贄が私にとって何になろうか、と主は言われる。お羊や肥えた獣の脂肪の捧げ物に私は会いた。お牛、子羊、親木の血を私は喜ばない。こうして私の顔を仰ぎ見に来るが、誰がお前たちにこれらのものを求めたか。私の庭を踏み荒らす者よ、なしい捧げ物を再び持ってくるな。香の煙は私の忌み嫌う者。新月祭、安息日、祝祭など、災いを伴う集いに私は耐えない。お前たちの新月祭や、さなべられた日の祭りを私は憎んでやまない。それは私にとって重荷でしかない。それを担うのに疲れ果てた。お前たちが手を広げて祈っても、私は目を覆う。どれほど祈りを繰り返しても決して聞かない。お前たちの地にまみれた手を洗って清くせよ。 悪い行いを私の目の前から取り除け。悪を行うことをやめ、善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して、搾取する者から物を凝らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。論じ合おうではないか、と主は言われる。たとえお前たちの罪が火のようでも、雪のように白くなることができる。たとえ紅のようであっても、羊の毛のようになることができる。お前たちが進んで従うなら、大地の実りを食べることができる。かたくなに背くなら、剣の餌食になる。主の口がこう宣言される。それでは礼拝と題して、シシド牧師からメッセージを伺います。
ただいま、旧約聖書のイザヤ書一章の一節から二十節までをご一緒にお聞きしました。始まりの一節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た幻、これはユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの治世のことである。この一節の言葉はイザヤ書全体のタイトル、表題であるというふうによく言われます。イザヤ書がどんな書物であるかを簡潔に言い表しているというんですね。すなわちこの書物はイザヤという預言者がユダの国とそれからその都エルサレムについて幻のうちに示されたことを述べている、そういうふうにこの表題が語っています。ユダの国は神様にはどのように見られているか、またその都であるエルサレムの様子が神様の目にどのように映っているかをイザヤが幻のうちに示され書き記したのだ。ここにはそう言われています。で、そのイザヤが示された幻については2節からこんなふうに書き出されます。2節と3節をお聞きします。天を聞け、地よ、耳を傾けよ、主が語られる。私は子らを育てて大きくした。しかし彼らは私に背いた。牛は飼い主を知り、ロバは主人の飼い場桶を知っている。しかしイスラエルは知らず、私の民を見分けない。天の神様がユダの国とエルサレムの様子をご覧になって深く御心を痛めているという情景からこの予言は始まります。神様がユダの国とまたその都イスラエル、エルサレム、そしてまたユダと兄弟の国であるイスラエルを守り導いて大きく育ててくださった。ところが育ててもらった二つの国は神様の恩を知らずに背いてしまったのだ。ここにそういうふうに言われているんです。で、一節のところにイザヤの活動した時代、そのイザヤというのは南ユダ王国にいたのですが、南ユダの王様の名前が記されています。ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤという4人の名前が出てきます。イザヤという人はウジヤ王が世を去った紀元前740年という年ですが、そのほんの少し前ぐらいから活動を始めて、そしてヒゼキヤ王が亡くなる紀元前の692年頃まで活動したということがここからわかります。ですからここに書いてあるの王様の名前で書いてありますが、年号でいうと紀元前の740年頃から紀元前の692年頃までというふうになります。イザヤは50年間もエルサレムで神様の御言葉を取り継ぐ、そういう預言者の働きをしたわけです。で、預言者というふうに今私、当たり前のように言ってますが、教会学校の子どもたちに話するようなことを申し上げて恐縮ですけれども、念のために申し上げておいた方がいいかもしれないと思います。イザヤみたいなこういう聖書に出てくる預言者というのは、 世の中で普通に預言者というふうに言われている人たちとはちょっと違うところがあるんです。世の中でよく預言者と言われるのはどういう人たちか。これは将来のことを言い当てることができる不思議な力を持った人、それが預言者と言われるんだろうと思います。ですから普通その世の中の預言者というのはあらかじめという文字と言葉という字と物という字で預言者、つまりあらかじめのものを言うっていう、そういう人が預言者って言われるんですが、それに対してです、このイザヤみたいな、聖書に出てくる預言者たちというのは、漢字で言うと預かるという文字が使われます。言葉を預かって語るもの、つまり神様が、どんなふうにこの世界をご覧になってらっしゃるか、その神様の御言葉を預かって、その時代の人たちに語るのが、聖書に出てくる預言者です。世の中の預言者というのは先のことを言い当てるわけですから未来のことばっかり話すことになりますけれども、神様から言葉を預かる聖書の預言者たちというのは、神様は別に将来のことだけおっしゃるわけじゃないんですね。もちろん先のことを言う場合もありますけれども、しかし神様は今現在の、イザヤが生きている時代であればユダの国、あるいは隣のイスラエルの国、そしてまた 今現在がどうであるということだけじゃなくて、今まで歩んできたその歩みが正しかったのか間違ってたのかということもおっしゃいますから、ですから聖書の預言者というのはそういう意味では先のことを言うだけではなくて、過去のことも現在のことも語る、そういうふうなところがあります。ですから、イザヤもまあそういうふうにですね、先のことだけを言うわけじゃないわけですが、そういう点から申しますとです、今聞いた2節の言葉ですね、天を聞け、地を耳を傾ける、主が語られると言って神様がおっしゃっている言葉は、私は子らを育てて大きくした、しかし彼らは私に背いた。これは将来の話ではないのです。今現在の話、そして今よりも少し前の時代に神様がどんなふうにご自身の民を持ち運んでこられたかということを語っている言葉です。神様がユダとイスラエルの2つの国を守り導いて共に発展できるように守ってくださったんです。で、これどういうことかと申しますと、ここの特に3節ではイスラエルは知らず私の民は見分けない、この私の民というのが南ユダのことなんですが、ユダとイスラエルの2つの国、これもともとダビデ王やソロモン王という王様が治めていた時代には一つの国でした。ところがソロモン王の次にレハブアムという王様の時代に北と南に分裂をしてしまうんですね。北の方がイスラエル王国、南の方がユダ王国と名乗るようになります。ですからこのイスラエルとユダというのはもともと一つの兄弟同士の国なんですが、その2つの国のさらに北の方にはアラムという別の国がありまして、もう一つ北にはこれはシリアという非常に軍事的に強大な国があります。で、アッシリアやアラムという国に比べるとイスラエルもユダも小さな国に過ぎなかったんです。しかしイザヤの時代より60年ぐらい前、年代でいうと紀元前の800年頃のことなんですが、一番北にあったアッシリア帝国がアラム王国に侵攻して両方が長い間戦争するということが起こります。で、その戦争が長引いたためにです、アッシリアもアラムもどっちも国力が疲弊してしまって力を失ってしまう、一時的にそんなことが起こりました。これは南にあった、イスラエルとかユダという国にとっては、北からの軍事的な脅威が、なくなるということになったんです。イザヤはその出来事を指して、神様が、そういうそのイスラエルやユダにとってとてもいい状況を与えてくださったのだと、言っている。それが2節の言葉なんです。私は子らを育てて大きくした。子らって2つ国がありますから複数なわけですね。イスラエルとユダを育てて大きくした。神様がそのイスラエルの国もユダの国も 戦争に巻き込まれないで安心して育っていけるような、そういう、状況を与えてくださった。ですから、その時代、そのアッシリアとアラムがお互いに戦っている時代には、その戦争を尻目にしてイスラエルとユダは安心して、国を作っていくことができたわけです。で、当然そういう状況であれば、これは神様がそういうふうに自分たちの国を戦に巻き込まないで、無事にこう成長できるようにしてくださってるんだから、神様に感謝して、そして本当に、ありがとうございますというふうに神様を賛美するのが当然のことになるだろうと思うんです。ところが、この2つの国はです、豊かになると鼻が高くなってしまって高慢になってしまうのです。神様に感謝して生きるというのではなくって、まるでその繁栄が自分たちの力で成し遂げられたものだ、そんなふうに考えるようになる。で、その姿がここで、彼らは私に背いたという大変厳しい言い方で語られているというふうになっているわけです。で、具体的にこれはです、この2つの国の人々の心が神様から離れて、みんなが自分に都合のいいものを自分の神として心を寄せるようになる、自分の生活を一番成り立たせている中心のところに神様に支えられているという思いがあるんじゃなくって、自分のやりたいことが自分の中心だというふうになっていく。それが形の上では盛んに神殿で礼拝が捧げられているみたいだけれども、しかし家に帰るとみんながめいめい自分の偶像を家で拝んでいる、そういう姿になって現れてくるんです。で、3節のところではそんなふうに、こう背いてしまったユダヤイスラエルが、動物の家畜と比べられています。牛は飼い主を知り、ロバは主人の飼い場桶を知っている。しかしイスラエルは知らず、私の民は見分けないって言うんです。牛だってロバだって、自分の飼い主が誰だか分かっていて、そしてその飼い主に従って、従順に生活をしているだけれども、イスラエルは飼い主も分からないし、私の民ユダも見分けない。これはイザヤがユダで暮らしているもんですから、ユダの方は私の民っていうふうに言うわけです。で、さて、そんなふうにです、神様が一昔前にはイスラエルとユダの国が大きく発展できるようにいい条件を、与えてくださっていたんですけれど、これ、5、60年ぐらい前の話なんですね。イザヤが生きている、その当時はです、もうアッシリアとアラムは戦争をやめています。実際にアッシリアが昔にも増して非常に強大な力を蓄えて、そして、アラムを飲み込むという仕方で戦が終わってくるんです。そしてアッシリアがアラム王国を飲み込んでしまうと、今度はその先にあるのが北イスラエル、さらにその先に南ユダがあるということになります。アッシリアが北の方からだんだんこう圧力をかけ始めている時代なんですね。で、それは当然イスラエルの人たちもユダの人たちも感じることになるわけです。北からの脅威が自分たちに迫っている、その中で自分たちはどうするべきだろうか。で、その時に、ここまでの繁栄してきた中で一体どなたが自分たちを守ってくださっていたのか、どなたが、自分たちの生活の一番よりどころになっていてくださったのか、それを考えながら、その神様に信頼して、ユダもイスラエルも自分としては今日自分がするべきことを一つ一つ行っていくというふうになるといいわけですけれども、そうはならなかったんですね。表面上は盛んに神様を礼拝しているようなんだけど、心はもうすっかり神様離れていますから、その神様に信頼して危機の時に結束するということがなかなかできないんです。で、その様子をイザヤは4節でこういうふうに語ります。災いだ、罪を犯す国、トガの重い民、悪を行う者の子孫、堕落した子らは、彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けた。イスラエルとユダを守ってくださる神様は肉眼には見えません。しかし、主なる方なんですから、その神様に信頼する限り、国が滅ぶようなことにはならないに違いないんです。 イザヤは神様がどんなに力強く頼もしいかということを言い表すのに、この4節のところでイスラエルの聖なる方っていう言い方をします。でこの言い方はこのあと5章の24節のところにも出てくるんですが、その5章の24節を見ると、この聖なる方っていうのがもっとはっきりした言われ方でこんなふうに出てまいります。5章の24節というのは1068ページの下の段ですけれども、5章の24節を見るとこう書いてあります。それゆえ火が下のように藁をなめ尽くし、炎が枯れ草を焼き尽くすように、彼らの根は腐り、花は塵のように舞い上がる。彼らが万軍の主の教えを拒み、イスラエルの聖なる方の言葉を侮ったからだ。神様の言葉に聞こうとしないユダの民が、ここで、その神様に信頼しないためにどんなふうに乱れているかという姿が描かれているところです。賄賂を取って悪人を弁護し、正しい人の正しさを退ける、正しいことが通用しなくなっていくんです。そのためにごめんなさい、23節です。そのために火が舌のように藁をなめ尽くし、炎が枯れ草を焼き尽くすみたいに国が焼けていきます。そして根は腐っても水を運ぶことができなくなり、花はきれいに咲いていたんですけど塵のように舞い上がる。でそれは万軍の主の教えを拒み、イスラエルの聖なるの言葉を侮ったからだ。ここでは聖なる方、イスラエルの聖なる方というのが万軍の主という言葉と並んで出てくるんですね。神様がどんな軍隊にも勝る力を持って守ってくださる方だ。確かに聖書に書かれている神様ってそうなんです。そもそもイスラエルの民が一番最初は、これはモーセがエジプトを脱出させてくれる出エジプトのところからイスラエルの民族の歴史が始まるわけですけれども、その時には神様は何をしてくださったか。エジプトからイスラエルたちが逃げ出してくる時に紅海のほとりでエジプトの戦車隊に追いつかれそうになります。ところが神様がそのエジプトの軍隊と戦ってくださって、戦車隊を全部海の中に沈めてしまう。そうやってイスラエルは救われてきたのだという歴史があります。あるいはそのエジプトの軍隊から救い出されたイスラエルたちが神様に導かれて約束の地カナンに入っていくときに、その入り口のところにエリコという極めて守りの堅い要塞の国がありました。でその時に神様がその城壁を突き崩してくださって、イスラエルの人たちが約束の地に入れるようにされたんです。神様はそんなふうにイスラエルの人たちをどんな時もです、どんなに困難に直面するようであってもそこを通らせて、生活できるように導いてくださった。それがイスラエルの聖なる方なんですね。その方に信頼をして、そして本当に神様に守られたものとして自分たちが生活をするべきだとイザヤは言うわけです。ところがユダの人たちはそういう神様の保護があるということを侮っている。まるで神様が自分たち人間より無力であるかのように侮って背を向けて顧みないという現実があるんです。イザヤには今のユダの国の繁栄と裏腹にすっかり国が病に侵され衰えている、そういう様子が見て取れます。ですから五節のところでこう言うんです。何故お前たちは背きを重ね、なおも打たれようとするのか。頭は病み、心臓は衰えているのに。ここに言われている頭っていうのは国の頭である王様のことです。病んでいるっていうのは、王様が病んでるっていうのは必ずしも病気で寝込んでるわけじゃなくて、神様への信頼を失って平静な気持ちを失っている姿を言い表しています。そしてまた心臓っていうのは、これは心の在りかです。神様に信頼して率直に生きていくっていうんじゃなくて、さまざまなものに心を寄せて分裂してしまった結果、ユダの国は もはや一つの思いでことに当たれなくなっているんです。その結果どうなるか、結局は攻め寄せるアッシリアに飲み込まれて国土が荒廃し、あちこちで田畑が焼き払われている。結局エルサレムの都だけが包囲された町として残ることになるだろうというのが、この日、イザヤに示された幻でした。 6節から、8節までずっとそういう、様子が語られるわけです。頭から足の裏まで満足なところはない。打ち傷、鞭の跡、生傷は拭われず包まれず、油で和らげてもらえない。お前たちの地は荒廃し、まちまちは焼き払われ、田畑の実りはお前たちの目の前で異国の民が食い尽くし、異国の民に覆されて荒廃している。そして娘シオンが残った。シオンってエルサレムのことです。包囲された町として、ブドウ畑の仮小屋のように、キュウリ畑の見張り小屋のように、そんな風になってしまうっていうんです。いろんな問題があっても、もはやそれに対処する力がなくって、いろんな傷がです、手当てされないまま、放置されていく。そして、敵に、国土が焼き払われて、都だけが孤立してですね、自分たちは無事で安全だというふうに言っているって、そういう姿がここには描かれているわけです。このイザヤに示された幻というのは何を語っているのか。神様にまっすぐ心を寄せないために、滅んでしまうぞという、そういう警告を語っている、そういう面、一面が確かにあると思います。しかし、この幻はそういう警告を語るだけじゃないんですね。神様は、ご自分に対して忠実でないイスラエルやユダの民に対して、それを、誤りだと咎めて教えるために懲らしめる、そういう意味で災いを与えることはあっても、決して全てを滅ぼされるというのではないようなんです。9節にこう言われます。もし万軍の主が私たちのためにわずかでも生存者を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラに似たものとなっていたであろう。ソドムとゴモラというのは古代に滅ぼされてしまった、栄えた町だったんですけど、滅ぼされてしまった町です。神様が、万軍の主である神様が戦ってくださり、私たちのために生存者を残さないとすれば、ソドムやゴモラのように滅んでしまう。逆に言えば、神様が私たちのために戦ってくださるから、懲らしめはあっても生き残る人は出てくるんだということがここで語られているんです。で、今日のところでイザヤはもう一つ、主の言葉を伝えています。それは、後ろの方ですけれども、18節から20節のところです。論じ合おうではないかと主は言われる。たとえお前たちの罪が火のようでも、雪のように白くなることができる。たとえ紅のようであっても、羊の毛のようになることができる。お前たちが進んで従うなら、大地の実りを食べることができる。かたくなに背くなら剣の餌食になる。主の口がこう宣言される。神様がこうおっしゃってるという、その幻の言葉を語ります。イザヤは自分の時代に目にしていたユダとエルサレムの姿が、神様を礼拝するということにすっかり飽きてしまって、形だけは礼拝してるけれども、しかし、心は別のところに飛んでいってしまっている、そういう姿を見ていました。そして、そのために本当になすべき自分の目の前の務めに当たることができなくって、バラバラに心が乱れている、そういう人間の姿を見ていました。しかし、御言葉によって再び真っ白にすることが嬉しいになるのだ、そういうふうに言われているんです。火というのは真っ赤な、毛線とか火の絨毯という、赤いものですが、これ人間の血が流れたために真っ赤になっている、そういうものだとしても、神様はそれをもう一度真っ白なものに戻すことがお出来になる。神様が御言葉によってあなたたちをそんなふうに新しい始まりを与えることができるのだ、だからあなた方は御言葉を聞いて生活しなさいというふうに、イザヤは勧めるのです。20節のところで、ソドムの支配者らよ、主の言葉を聞け、ゴモラの民よ、私たちの神の教えに耳を傾けよ、そういうふうにイザヤは勧めています。私たちは、与えられている生活の中でいろんな思いに、心を、引っ張られることがありますけれども、しかし今日の生活を支えてくださる神様が私たちの上にいてくださる。どんな時も私たちを見捨てることなく、あなたはそこで生きていいのだ、そういうふうにおっしゃってくださっている。 その御言葉に耳を傾けつつ、神様に従って神様を賛美する生活を続けていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、預言者イザヤが今から2600年ぐらい前にあなたからすっかり心が離れてしまって、そして形だけ盛んに礼拝をしている、そのようなエルサレムにあって、本当にあなたに従い、心から従って、そしてお互いにみんなが支え合い助け合って生きるようになるように願いながら御言葉を届けていた、そのような様子を聖書から聞かされました。私たち今の時代にも本当にいろいろな困難があり、不安が私たちを覆っていますけれども、どうかその中にあってあなたがここまで私たちを持ち運んでくださり、今日を迎えさせてくださっている、そのあなたの保護に心を向け、そしてまたあなたがこれからも私たちを歩ませてくださることを信じて、あなたに信頼し、今日自分にできることをもう一度落ち着いて行い歩んでいく、そのような幸いな生活を送ることができますように、あなたがどうか御言葉によって私たちを導き持ち運んでくださいますようにお願いいたします。本当に朝から大勢の方々がこの場所に集まり、共に御言葉に聞くことが与えられていることを感謝いたします。どうぞあなたが私たちに語りかけ、そして私たちがあなたの御言葉を聞いて歩んでいくことができますように、私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。